質問はですね、自分を持つということですけど、ですね、なぜ私たちはこの自分を持つことができないのかと、ね、ここを知っていただきたいと思いますけれども、まずこの私たちには感情があって、ね、感情があって、その感情を理性が殺している、これ殺生、ね、理性が殺しているから、だから自分を持つことができないわけです、ね、こういうことですね。理性が感情を殺している、理性が感情を殺しているから自分を持つことができないんです、ね、で、なんで、じゃあその仏教を聞いていてもですよ、なかなかこの理性を減らすことがね、理性をこう弱くして感情を復活させることができないのかっていうと、これをですね、この理性の働きを仏教では自力っていうふうに言うんです。自力が強いから感情をですね、いわゆる復活させることができないんです。ここまでわかりました？わかりました。自力が感情を殺す。だから自力っていうのが摂取を作ってるわけです。で、この自力っていうのは一体何ですかっていうと、自力の根底にあるのは、私は間違っていないっていう心です。これが自力。ね、私は間違っていない。だから常に正しいことをしないといけないわけ。ところが感情っていうのは、やっぱりね、理性的なものじゃないから、理性から見たら都合の悪い感情が出てくるわけ。例えば怒ってしまう。そうすると怒ってしまう自分っていうのは理性的に都合が悪いわけですよ。私は間違ってない人間だから。だからその怒ってしまう感情を殺すわけです。殺せば怒らずに済む。常に私は理性的に間違いのない行動をすることができる。だから仏教を聞いていくっていうのは、私は間違ってないっていう心をどう変えるってことですか。
間違っている。
間違っている。そんな風に思えるわけないですね。そんな風に思えるわけないですね。私は
間違っているかもしれない。
そうそうそう。間違っているかもしれない。ここまでしか無理です。
間違っている。
こんな風に思える人はいませんよ。私は間違っているかもしれない。こういう風になるんです、ね、私は間違ってないと思うけどかもしれないっていう、間違っているかもしれない。ここに立てるようになっていくことが感情を復活させる方法なんです。じゃあなんで私は間違っているかもしれないって思えないんでしょう。
間違っていることがあると、
人のせいにしますね、あの人があんな言い方をするから良くない、私は間違ってない、あんな言い方はないんじゃないかな、そうするとなんかあたかもあの人のあんな言い方をすることが間違っていることで、私は間違ってない。でもなんでそんなに間違ってないっていうところに立とうとするんですか。
間違ってちゃダメなの。
見捨てられる
のか。間違ったら見捨てられると
思い込んでいる。
うん、違う。
止められる。
うん、違う。なんで間違っているかもしれないっていうふうに思えない。でここと先ほどお話をした師匠体と深い関係があるわけ。だから要は師匠体っていうのを実践していく、中道を実践していくっていうのは、間違ってないっていう思想から間違っているかもしれないっていうところに立てるようにしていく、これが師匠体の目的なんです。間違っている、無理、絶対無理、絶対無理、絶対無理です。絶対間違っているかもしれない、それぐらい。だからね、禁句なのがね、あなたの考えは絶対間違ってる、私の考えを従いなさいっていうのはもう相手の全否定だから、もう言われると、うーん、例えば間違ってたとしても、うーん、間違ってないっていう風になる。
自力の強い人っていうのはめちゃくちゃ聖者にこだわる。
そう、自力の強い人っていうのは聖者にめちゃめちゃこだわる人です。だから常に正しいことをしなくちゃいけないし、間違ったことはしちゃいけないっていう気持ちが強い。間違ったことをすることは良くないですよねって、でみんなもそうだそうだって思うわけです。でも感情っていうのはですよね、聖者じゃないじゃないですか。正しいことをしなさいって子供に言ってるようなもんですよね。2歳のマッピンですよ。ねえ、ねえ、もう幼稚園終わったからすぐ帰るよ。はい。これが正しいことですね。正しいことですね。そしたら、いやいやいやいやいやって言うじゃないですか。ねえ、それを手をぎゅっと握って、変えるんだって引っ張っていくのが自力。これは人に対してやるっていうことは自分に対してもやってるわけです。その子供の感情を無視してる。
あとでこうフォローすればいいんじゃないですか。
あとで。もうその花束をこう投げつけ踏みに引っ張って、後から僕を恨んでるかい、うん、こんないいところに連れて行ってくれたから。
傷つけるのは良くないですね。
そうそうそう、まあこれはどうしても時間がなかったらそれはもう無理やり連れて行くことも仕方がないことですけど、その自力っていうのはそれを正しいことにしてしまう。正当化する心が自力なんですよ。だから本当は良くないんだけどって。
行為は別に仕方がない。
そうそうそうそうそうそう。そういうことがあっても仕方がないけど、それをどこが間違ってるというのかというのが自力。でもなんでそんなに間違ってないっていうことにこだわるかなんです。なんでこだわるんですか。間違ってない。こんな間違っていたらダメなの。
やっぱり間違ってる人と間違ってない人の2つにしか、2つしかないと思ってるので、
うんうん
うんうん、間がないんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうそう、それ自力、自力。
どっちやっぱりその2つしかないなら間違ってない方にいたいと
思うのは
当たり前じゃない。
ね、なんでなんでなんでなんで間違ってちゃダメなんですか。それあの翔太っていうすでに心が死んだ人の発想で、そうそう、でなんかなんで負けちゃダメなんですかって話。負けてもいいじゃん、感情のためなら負けたっていいじゃん。
でも正しくなかったら悪人ですよね。
いやだから悪人だっていいじゃん、感情のためなら。
人からどう思われるか、
それはもうすでに心が死んじゃってるから、ね、心が死んじゃってる人っていうのは心が大事って発想がなくなる。だからその心を殺す国韓国はね、見てくれが大事じゃん、整形大国。 ね、いわゆる整形して綺麗になってもそれでいいっていう発想なわけ。日本人はそれを見て、なんで整形するの？人間は中身が大事じゃないか。それは仏教思想だからね。日本人は仏教があるからそう思うんであって、ね、韓国は仏教がないからそんなわかんないわけ。いやいや、綺麗になった方がいいよねっていう。中身が大事だっていうのは、この感情が大事だって言ってるのと一緒なわけ。これを分かってもらわないと意味がないよねっていうのは、それは心を大事にしてきた仏教国である日本だから言えるんです。仏教が全くない、例えば韓国だったらね、いやいやいや、認めてもらえたらいいよねって話な。どんなに整形したって。中身がない、もう空っぽだから。ね、だから、その、利益が上がるところだけはやると。ね。みんなから評価されるところはやる。安全。誰も評価しないよね。やらなくてもいいですよね。そんな防災訓練。そんなやる必要ない。なぜ私は、間違ってないもんね。船が沈没することなんて、なりえないですよ。そう。こういうところからもう防災なんてやらない。間違ってるかもしれないけど、この立つからやるんですよ。それをやる、一生懸命やるのは日本人だから、こんなに頑張るわけ。ね。心を殺してしまった人は間違ってないから、やらないんです。そう、なんでそんなに間違ってないっていうことにこだわるのか。そこ。そこ。なんで間違ってるかもしれないって思えない。この謎を解かないと自分を持つことはできない。間違ってる人を責めてるっていうのは、より罪悪がね、殺生のこの罪が重くなっていく、その過程において作るんであって、その一番最初の殺生だから。だから責められたくないから間違ってないっていう風になっちゃってるけど、いや、たとえ責めなかったとしても、間違っているかもしれないってなかなか思えないんです。なんでってことです。
それは殺生が少ない人でもってことですか？
いや、殺生の上に、中等、邪欲、猛、恩寿、猛語っていうのがあって、その辺で責めるってことが出てくる。
なので、その、殺生が少ない人であっても、
殺生が少ないじゃなくて、この罪悪の中のどっかで責めるってことがあって、それを全部取り除いた殺生だけの状態であっても、間違ってないってところを辿ろうとする。他の罪悪を作らずに、殺生だけの状態でも間違ってないっていうところに立とうとするんです。なんでってことです。
殺生もなかったらこれはないんですか？
はい。
間違ってる。
いや、間違ってるかもしれないっていうところに立てたら殺生がなくなる。だって自力が減るから。自力が減るから、間違ってるかもしれないってところに立てたら、殺生がなくなって感情が復活するんです。だけど、なんで間違ってるかもしれないっていうところに立てない。なんで？
なんで、まあ、小さい頃やっぱり、ね、親の思想をそのまま受け継ぐので。
じゃあ親はなんで間違ってるかもしれないと思えないか。
その親から
の。その親はなぜ間違ってるか。そのさらに親はなぜ間違ってるかもしれない。それはね、ちょっとヒントを言うと、都合が悪いからです。私たちにとって。間違ってるかもしれないってなったら都合が悪い。
間違ってるとやっぱり思ってるんですよね。自分は。
うんうん。どっかでね。どっかでね。でもそれをもう認めたくない。間違っていたらね、もうとても都合が悪いわけ。なんで間違ってちゃダメなの？
あ、
いや、全然関係ない。だから、それは相手を責めるのは間違っていないところから こう崩したくないからなんですよ、これを。
自分が間違ってるっていう分かってるだけでも、それをちょっとこう避けといて、こう責めてることが。
そう、責めるのだから間違ってるかもしれないっていうところに立ちたくないからなんです。だから ここを守る、間違ってないっていうことを守るために人を責めてるだけで、責めてることに意味がないわけ。間違っているとなんで認められないからです。なんで。
間違っとったら人から軽蔑されるとか。
いや、まあ、全然関係ないな。だって、まあ、だってさ、一生懸命俺は間違ってないっていうふうに、本当は間違ってるのに、こう、なんていうんですかね、変な言い訳してる方が軽蔑されそうじゃないですか。
だけど、間違ってないと思ったら、人にも意見何も言えないんじゃない？
いやいや、だって意見は言えますよ。こうした方がいいと思うよというのは言えるし。
かだから、その
人には言うじゃないですか、こう、本当に、明さんは、明さんに間違ってるのに、僕は、ね、まあ、あの時はこうで、うん、やんでこうって言ってね、言い訳をしてる人を見たらですよ、言い訳せずに、潔く言いなさいと、こうなるじゃないですか。見捨てられる、うん、まあ、そのすごい近いんですけど、すごくすごく近いんですけど、ちょっと違います。そこはね、まずこの話をしてからもう一歩先の話なので、
生きてちゃいけない、
うん、違う違う違う、
存在を感じ
た、あ、ま、なんで間違っていちゃいけない、うん、
生きる意味がない、
あ、違う違う違う、そっちの方向に行くと間違っちゃう。見捨てられっていうことはどう、何ですかって話。間違ってちゃ何でまず。
価値がない。
いや違う違う。
孤立した
から。ああ違う違う。これはもう。
何も感じられなくなる。
いやいや全然関係ないですよ。だって間違ってるかもしれないってなった方が自分をよっぽど感じられるから。
感じられる。
間違ってないって反発すれば反発するほど自分を感じられないから、どんどん煩悩が膨れ上がってくるんだって。こうすごくすごく大事なところです。で、これは仏教のいわゆる声聞の教えの基本なんです。声聞って一体どんな教えなのかっていうことを理解すると、なるほどってなる。ショーモンガーンの話 で、私たちはなぜガーンにしがみつくかって話があるわけです。そして、滅怠というのはこういうことが悟った状態ですよっていうのがあるわけ。ガーンっていうのは、この根底はこの私は間違ってないというガーンなんです。なんでってことです。間違ってっちゃダメなんです。難しい、わかんないですかね、まあ、答えを言いますと、お、そうですね、ね、間違っていたら死んでしまうからです。
さっき言ったじゃん、
言ってない、言ってない、
生きておれない、
いや、生きておれないっていうのは、それは生きる意味がないとか、
生きる意味がない
んです。そうじゃなくて、間違っていたら死んでしまうんです。いや、その意味と違う、その心としてって意味じゃなくて、意味が違うんですよ、意味が。間違っていたら死んでしまうんです。つまり私たちはですよ、ね、私の考えは間違ってない。ね、で、私は、死なないと思っている。だから私の考えは間違ってない。私は死なないと思っている。だから私は
間違ってない。
何が間違ってない？
死なない。
そうそうそう、だから私は死なない。こうなるわけね。そうでしょ、死なないと思ってるから死なないんですよね。 皆さん。死なないと思っている。つまり自分の思っていることが間違っていたら、死なないと思ってるけど、死ぬかもしれない。ね、だから間違っているってなったらどうなるんですか？私が間違って。
死ぬ。
死ぬ。それは認められないでしょ？
死ぬかもしれない。
そう、死ぬかもしれない。これぐらいでとどめないと。そんなもう恐ろしすぎて生きておれない。だから死なないかもしれないけど死ぬかもしれないぐらいでしか私たちは生きておれないわけ。ひょっとのひょっとで死ぬかもしれないぐらいな感じでね。
それすら難しいですもんね。
そうそうそうそう。だからこの私は死なないと思っているから死なない。これが根拠になってるわけよ、これ。私が死なないと思ってるから、だから死なないんですよね。だから私の今までやってきたことは全部間違ってないっていうふうにしないといけないわけ。だから、若い人ほど間違っているかもしれないってすぐ立てるわけ。まだ死が遠いから。だけど、年を取ると、ね、あなた本当に間違ってるよねっていうことでも、あからさまなことでも間違ってないってことにしようとするわけ。こんなに年を取って経験も積んでる、なんでそんなに我を通すのと。それは死が近づいてきてる。だから人間は年を取れば取るほど我が強くなるんです。なぜなら死が怖いからです。
年を取ってくるとそんな自分は死ぬ死っていうものに対してそんな敏感になってくるものなんですか、
ね、それは年を取るってことはそう敏感になってどんどん鈍感なんですよ、うん、敏感になってくるから、うん、いわゆるだから年を取るってことは、まあ、もう長くないじゃないですか、うん、でも80、90となるとですよ、
ちゃんと見ちゃうとって
こと、そうちゃんと見るともうあと長くはないと。そうすると、それを認めてしまったらめちゃめちゃ恐怖なわけです。だから、年を取れば取るほど、とにかく死なないというところに立って、ね、口では、いや、もうお迎えだとかって言いますよ。だけど、この枕元にさ、じゃあ、ばあさん、今日お迎えに行きますからね、とかね、死神のような声で言うと、ああ、もう本当に、冗談も通用しないって。こうなるわけです。だから、間違っているとこう認められないんです。私たちは間違っていると、だからなぜこう自力がなかなか去らないかっていうと、それは死ぬと思えないから。だから自力を崩していくっていうことは死を意識して生きていくのと一緒なんです。だから無常を受け入れないと、ね、自分を持つことはできないんです。だから私たちはもう死なないという前提で生きてるんですよ。まず。だから、感情を殺す必要があるわけ。だって死なないという前提で生きていくためには、とにかく私は間違ってないっていうところに立たないといけないので、間違っていないっていうところに立つためには感情は邪魔なんです。だから殺すんです。
感情があると間違ったことやっちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。そうそう、死なないと思っているけど、間違ったことをしていると、死なないと思っていても死ぬっていう風になっちゃうわけ。死なないっていう思いを根拠にして、つまり自分の死、そのね、私たちはこう、死なないと思っているから死なない。死なないんだっていう風になるわけ。だから、要はあなたが間違ってますよ、っていうふうに言うことは、あなたは死ぬんですよって言ってるのと一緒なんです。だから受け入れられないんです。どんなに、もう明らかじゃん、あなた間違ってるよねって言っても、その言葉は、ね、あなたは癌ですよって言ってるのと一緒なわけ。 だから簡単に受け入れることはできないんですよ。どんなに、いや、もうそんな正しいよねって、ね、正しいよね、正しいよね、正しいよねってこう、私の言うことは正しいよねっていろんな人に言って、そうだそうだそうだって言われたとしても、その人に認めさせることはなかなか難しい。なぜならもう死と連携してるから。
切り離せないんですか。
切り離せない。
でも死をある程度受け入れた人じゃないと間違いは認められない。
そうそうそうそう。
死なないっていうのは正しいけど、他は間違ってるかもしれないっていうふうにはならないんですか。
それをするために必要なものが生理なんです。
あ、じゃあできる。
そうそうそうそう。だから私は間違ってない、死に関しては。でもそれ以外は間違っているかもしれないっていうふうにするためには整理が必要なんです。
じゃあそうなれるわけですね。
まあそのでもそれもやっぱり間違ってるかもしれないぐらいなの。これを受け入れないといけない、死に関して。死ぬかもしれないぐらいのところを受け入れないといけないわけ。
整理をしたとしても。
そうそうそう。だからここが自力を崩すことの難しさなんですね。だから自力を崩すっていうことは死を受け入れさせるっていうことなので、なかなか自力を崩すことができない。そして聴聞っていうのは結局自力を崩していくから死を見せていくわけ。だから死にたくないっていう気持ちが強ければ強いほど、ね、その自力が強くなって聴聞をしたくないっていう気持ちが強くなるんです。なかなかこの自分を持つっていうことは難しいことなんですよ。だけど結局死にたくないって言ってね、ずっと生きても死ぬんですよ。食べておっても死ぬんです。そして死を意識して初めて自分を持つことができるし、その自分を育てて初めて死を乗り越えることができる。だから死を受け入れてからが、結局死の問題を解決するために必要な時間をこうゲットできるわけ。死を受け入れて初めてこう死の解決に向かって進んでいくわけ。どう受け入れるかね。どう受け入れたらいいと思いますか。死をここで出てくる。さっき違う、さっきこう言ったじゃないですか。覚えてなかったかな。この説法で、いや、なんで間違ってると認められないんでしょうかね。あ、近いけど、近いけど。そうそうそうそうそう。なんで、どうしたら死を受け入れることができるかというと、私たちは死ぬのが恐ろしいわけじゃないんです。死ぬのが恐ろしいわけじゃないんです。死ぬことによって一人ぼっちになることが恐ろしいんです。ここに出てくる。あ、さっきのところで、うん、そうですねとは言えないっていう、ここの話をしてここで出てくるので、さっき言ったじゃないですかとはならないという。
さっきそのそれじゃない。
あ、それじゃなかった、すいませんでした。ね、だから死んで一人ぼっちになることが、これが怖いんです。だけど実は死を受け入れることはできないのはね、死ぬ時に一人ぼっちになってしまうのが恐ろしいから死を受け入れることができない、死ぬかもしれないって思えないんじゃないわけ。わかります。テレビ、ね、死ぬかもしれないっていうふうに、ね、死ぬかもしれないっていうふうに思えないのはですよ、ね、死んでいくときに一人ぼっちになってしまうから死ぬ かもしれないと思えないわけじゃないんです。なんで私は死ぬかもしれないっていうふうに思えないのか、なんで
死ぬかもしれないから、
だから死んでしまうと一人ぼっちになってしまう。だから私たちは死ぬことが怖いわけじゃないわけ。そう、一人ぼっちになってしまうのが怖いんです。で、一人ぼっちになってしまうのが怖いから死を認められないわけ。だけど真実から言うと、死ぬ時に初めて一人ぼっちになってしまうことがわかるから、死を認められないわけじゃないってことです。つまり今死ぬかもしれないって、死なないかもしれないからね。死ぬかもしれないってなった場合、なんでそれがね、即一人ぼっちにつながるかってことなんです。
今一人ぼっ
ち。そうです。そう、今一人ぼっちなんです。これをだから死んでから一人ぼっちじゃないんですよ。私たちが結局認められないのはですよ、つまり死にたくないって言ってる一番の理由は、今が一人ぼっちであるっていうことを認めたくないからです。よく死んだらさ、ね、家族がさ、迎えに来ると。ね、死後の世界で、ね、妻や子供たちが、わー、何々さん来たよとかね。ね、この間もその、なんだっけ、鶴瓶の家族に乾杯っていうのでね、加藤茶が出ててね。で、鶴瓶が、いや、死ぬときどうでしたか、死ぬじゃなくて心臓の病のときにね。ね、どうでしたかとかってね言ってたら、こう加藤ちゃんがね、いやそうなんですよ、ちょっとその死をその淵をさまよった時に、そういえば向こう岸にね、長さんがね、おーいとかっていうふうに言ってたから、ああ、そこに行っちゃダメだって、ね、戻ってきましたとね、それももちろんコントですから、そんな見たわけじゃないんですけどね。だからそういうふうにこう家族が待っているっていうふうに思いたいわけ。でも現実はどうかって言ったらですよ、今一人ぼっちなんだから、その一人ぼっちのあなたがですよ、死んで家族が待ってるわけないじゃないですか。
一人ぼっちじゃないっていうのはどういう状態なんですか。
一人ぼっちじゃないっていうことはですよ、何をするにもこの人のことを忘れることができないっていう状態が一人ぼっちじゃないってことなんです。あなたの有意識の中に人がいるかどうかなんです。ね、例えば子育てをしていてもね、この子が早く小学校に行ってくれないかな。小学校に行ってくれたら、もっと好きな時間が取れるのにって思ってたとしたら、そのお母さんの心には子供はいない。孤独なんです。ここなんですよ。これがまず、なんか認められない一番の問題なの。ね。私たちにとって一番の問題は、これ独生独死、独孤独大。今が一人ぼっちだってことなんです。もちろん人はいるよ、周りに。家族もいるよ。でも、あなたの心に人がいないんです。最後は一人だと思ってるわけ、ね。よくあるじゃないですか。もう子供には迷惑かけられないからとかって言う おじいちゃんとかいるじゃないですか。おばあちゃんとか。最後は一人だってことですよ。最後はお金がなければとか。人は最後は信じられないものだと。それは一人ぼっちだってことなんです。死を考えるってことは、今という真実を見せられるんです。未来の事実を思うんじゃないんですよ。今が見えるから嫌なんです。なんで死にたくないか、死を考えたくないかって言ったら、今を知りたくないからなんです。 その今の真実とは何かっていうと、独生独死独子独来なんです。今が一人ぼっちなんです。
自分でそのやっぱ壁を作ってるんですよね。
そうそうそうそう、そうそうそうそう、
自分が作って
るだけ。そうそうそう、
でその自分の有意識の中に、例えばさっきの子供がいないとかっていうのは、この人はいるけどあの人はいないとかっていうことはあるんですか？
あの、この人はいるけどあの人はいないってあるある、うん、この子供はいるとか。でも一人でもいたらそれは一人じゃないから、その一人じゃないってなった瞬間に死んで間違ってるかもしれないってなれるわけ。
受け入れると、
そうそうそう
そ
う、
それだけこう、まあそうね、
受け入れるってことは、その同時に感情も受け入れることになるから、その子の感情も受け入れることになるから、
自分をなんかどっかこう、どっかしてないと受け入れることはできない、
そうそうそうそう、そうそうそうそう。なので何かを受け入れるってことはね、人を受け入れるってことは、正しい、常に正しいことで行動することはできなくなるから。間違ってるかもしれないっていうところ、もうその瞬間に立てる。だから、
いろんな人と会ってるような人は、それだけやっぱ常識が身についてる人が多いとか。
いや、そういう、その、いろんな人と会ってたとしても、その人の心に人がいないとダメ。
形はあんまり関係ない
。そうそうそうそうそう、うん、その人の心の中に人がいる人は、その自分の間違いを認められるわけ。素直、うん、
入ってきた分だけ認められる。
そうそうそう、うん、そう。だから、その、なんていうんですかね、例えば子育てをちゃんとすると、ね、自分を持つことができる。ね、ちゃんとこう、この人をもう無視できないぞと、こうなると、ね、そのだんだん自力が崩されてくる。で、感情が出てくるわけ。でもそのためには、まず一旦一人ぼっちであるということを認めないといけない。まず私は本当に一人ぼっち、今から一人ぼっちなんです。でも全然気づいてないから、人がいるし家族もいるから、いや私は一人ぼっちじゃないよ、家族もいるんだと思ってるけど、あなたの心は一人ぼっちなんです。でそのことに気づくのがいつかってことなんです。
それに気づくときっていうのは、なんかその自分の我が崩された
その我が崩されるというか、これにね、気づくときっていうのは、自分のことを本当に必要としている人が現れたり、ね、誰かを本当に必要としたときに崩れるわけ。
ただ、自分がなんかショックなことがあって寂しいなとか、
それはそう寂しいなと思えるのは、自分に頼れる人とかいるから。そうそうそうそう。だから本当に一人だったら全く感じない。一人暮らしをして全く一人だったら、もう全然間違いなんて認められない。
寂しくもならない。
寂しくもならない。ね、寂しくないわーって感じ。その全部捨てちゃえばね、寂しさなんてない。なぜならもう間違ってないところに立ってるから。寂しいって感じるのは、人、私のことを本当に思ってくれる人がいるときだけなんです。ね。だから、アンがこう、やっぱりこう、お姉さんってなって、アナだ。あ、ごめん、アンじゃなかった。アナがね、アンはあの、赤毛なんでしたね。アナがこうね、お姉さんってなって、あ、私にとってこの人が必要なんだってなって、あ、寂しかったんだとか、こう認められるんであって、本当に一人になっちゃった、なったらね、寂しさなんてあるわけない。 よくこうおじいちゃんとかおばあちゃんがさ、もう子供全部離れてね、もうどちらか亡くなって一人で暮らしてたらさ、私は全然寂しくないわとか言うわけ。寂しいわけないんですよ。寂しいって感じるのは人がいる時だけだから。頼れる人がいる時だけなんです。頼れる人がいるんだけど、それを頼ろうとしない自力がある時だけ寂しいっていうのがあるんだ。本当に一人ぼっちになったら寂しいと感じることもない。そしてひたすら死を否定して生きていくだけなんだ。だから本当に癌とかになるとものすごい不安が襲ってくる。寂しいとかね、不安だっていうのがブワーって襲ってくるんであって、それまではもう全く感じなくて寂しくないと。でも本当は寂しい、本当は寂しい、その寂しいっていう気持ちを認めたくなくてみんな生きてるんです。本当は一人ぼっちだ、本当は寂しいんだ、本当は人に頼りたいんだ、本当は誰かにいてほしいんだいうことをもう見たくないから、間違ってないってところだったんです。だから自力が崩されるとやっぱり寂しくなるし、人を求めるようになる、素直で求めてもいやダメだってなると自力がまた強くなって、寂しくないんだね、一人じゃないんだっていう風になって、一人じゃない、一人で生きていけるんだ、寂しくないんだってことを証明するか、自分の周りに人をこう思い通りに動かして人がいるから寂しくないっていう風にしようとする。人が思い通りに動いてる間は寂しくないわけです。寂しいんだけど寂しさに気づいてない。そういう風にして、なんていうんですかね、この事実を、一人ぼっちであるっていう事実をその消そうとするんです。見ようとしないんです。だから長文っていうのはこうね、あなたは本当は一人ぼっちで、本当は寂しくて、あなたは本当は一人では生きていけないっていうことを明らかにしていく。明らかにすると同時に自力が減っていく。で、間違いを認めるようになるし、ね、その寂しいんだよっていう感情こそ自分だから。だからもうすごいこういろんなものが密接に関係しているっていうのがこれ仏教なんです。
昔、以前はその間違っていないっていう思いってすごい強かったんですよね。
はい。
だから手がどんなに傷ついても謝るなってことしてこなかったんですけれど、最近やっぱり間違ってるかもしれないなっていうのは感じるんですけれども、
はい、
だからといってなんかこう私は死なないと思っているっていう気持ちはなんかあんまり全然変わってないように思うんです。
そんな全然こう気づいてないですよ。 こっち側ですから、寂しいなぁと感じるようになってきてると、例えばご主人が自分の方を見てくれなければ寂しいなぁと、私は間違ってないという時にね、ところに立っていた時はご主人が見てくれようくれまいは関係ない、私は一人生きていくつもりだから、だけどその間違ってるかもしれないっていうことがだんだん分かってくると、やっぱり寂しいと、ね、一緒にいながら全然自分の方を見てくれないっていうのは寂しいと、自分の好きなことばっかりやってるのは寂しいと、だったら何のために一緒にいるのか分かんないと、こうなってくるわけです。
これはずっとやっぱ聴聞続けていくと、その死ぬかもしれないっていうふうには思えるように、
これは聴聞を続けていくと相当安心感がないと死ぬかもしれないっていうふうには思えません。相当な安心感がないと無理です。死ぬかもしれないなんて思えるってことはね、相当安心してないと無理です。 全く思いませんから、普通の人は。それが思えるようになるっていうことはね、半分死の解決ができてるぐらいの状態じゃないと無理。恐ろしすぎて。
私そんなこと出てこない。
出てこない。そうそう。だからこう私が間違ってないっていう、もうこれは言ってもね、それが死と関係してるなんて夢にも思ってないから。
相当な安心感ってどのくらいの安心感？
相当な安心感っていうのはもう本当に相当な安心感相当な安心感です。相当安心しないと無理です。
それも一人ぼっちじゃなくなった後の話ですか？
それはそのなんていうの、一人ぼっちに なくなった後かどうか分かりませんよ、うん、あのそれだけの功徳を自分の魂に溜め込まないと無理ってこと。それだけ心が成長すると、たとえ一人ぼっちであったとしても、うん、死をこう死ぬのが怖いなと思えるようになると。
心が成長するっていうか、功
徳を、心が成長するためには功徳が必要なんです。だからここ自分を持つようになると、うん、だからまずはその私たちは一人ぼっちだということに気づいて、人が必要だ、つまり人に、自分の世界に人が必要なんだっていうことが分かって、うん、不安を感じるようになるんです。寂しくなったり不安を感じるようになって、不安っていうのはもう苦毒をもうものすごいこう、なんてガキのように求めるような状態なわけ。で、何のために求めるかって言ったら、その苦毒をもらって心を成長させて死を受け入れられるように早くなりたいと思うわけ。
そう思ってるんですか？
そうそうそう。魂としては。死が恐ろしいから、不安、苦毒をもらって死を受け入れられるように早くなりたいと思ってるわ。だから死を受け入れられるようになると心が、まあ、いわゆる安定して、なんていうんですかね、死ぬかもしれないなぁと、死ぬのが怖いなぁと思えるようになってくる。
必要とする人と必要とされる人と、それは両方とも根に
育ちます。そうそうそう、育ちますね。必要とされる側も必要とする側
を育てていく。
そうそうそうそう。
同じように。
そうそうそう。
子供も成長するし、子供も
成長する。そうそうそうそう。必要とされる側も必要とする側も自利利他ですから、うん。だから自分を両方とも持つことができると。だから子供は本当に素直に自分を必要としていくので、母親は自分を持ちやすいわけ。最初はもう全然そんな子供の面倒なんてね、面倒だ面倒だと思ってたんだけども、それを面倒を見ていくことによって、あ、やっぱり必要とされるってことは嬉しいことだなと自分を持つことができるようになるんです。
これは人間じゃなくて、例えば動物。
動物はダメです。
ダメなの？
動物はダメです。
喜んで寄ってくる。
ダメです。動物はダメです。動物は思い通りにならないときにベシってなるから。あ、それでもってならないから。はい。
そうか。
はい。動物はダメです。だから動物を持っている人が自分を持つことはないですね。ね、それは寂しさをごまかすことはできるけど、自分を持って自分を成長させることは動物ではできないんです。やっぱり人間なんです。人間でできたら動物持たないじゃないですか、ね、その動物やってるから人間でできるようになるかと、ね、動物可愛がってるからといって人間がちゃんとこう接することができるようになるかと、そうじゃないですよね。人が怖いから動物に行っちゃってるんであって、その動物は思い通りになるんですよ。人は思い通りにならないわけ、ね、動物はこう自分に合わせてくれるんです、ね、人は自分が合わせないといけないんです。自分が合わせる必要のあるものが必要なんです。分かっていただけたでしょうか。